包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りします。今月のお客様は元サッカー日本代表で現在は指導者解説者としてご活躍中の水沼崇さんです。それでは前回からの続きお聞きください。
そして大学卒業して、まあ、社会人として日産自動車のサッカー部に入部、
はい、
でここからはもうタイトルに次ぐタイトルをね獲得なさってらっしゃるわけですけれど、
はい、
やっぱりその時のこうなんだろう大学の時だったりの挫折っていうのが力になったんですか。
力にももちろんなりましたし、で、まあ、大学での成績とかサッカーをやってることが僕らの就活だったので当時はね、だからいい企業に入りたい、いいチームに入りたいと思いでサッカーをやってて、まあ、憧れのチームに入れました。まあいろんな選択肢はあったんですけど、一番新興チームでこれから強くなるであろうチームに入ったわけですよね、今までの名門じゃなくて、
はい、
でそこにはいい選手、木村さんとか金田さんとかたくさんいて、日本代表の選手たちがいて、で自分は絶対レギュラーだと思って入ったわけですよ。で同期6人入ったんです、
はい、
でその6人は、まあ、1年目から大体試合出るんですけど、僕が一番最後です試合出たの。
そうなんですか、
はい、レギュラーになれると思って入ったんですよ。そしたら同じポジションに上手い選手いっぱいいるわけですよ。金田木村じゃない人たちが、いや上手いじゃんこの人たちっていう選手たちがいっぱいいて、でそこでまたガツンと頭を叩かれたような感じになったわけですよ。
それ自分でも認めるぐらいすごい、
うまい、
すごい人が、うまい、
だけど絶対出れるし他の仲間もみんな出てんのになんで俺だけ出れないんだってやっぱ思ってたわけですよね。だけど、まあ、実際上手い選手たちがいるのでその選手たちに勝たないと出れないと、でなかなかデビューも回ってこないと、で自分たちじゃあどうするか、紅白戦で A チームと試合を B チームでやってる時にはすごくいいプレーができる、でも A チームに入った途端に萎縮しちゃってできなくなる、守りに入るわけですよね、そっちでミスをしなければ出れるかもしれないと、 B チームにいる時はここでガンガンアピールしなきゃダメだから思い切ってできると、リスクをもう感じながらもできると、でそういうのをずっと繰り返してたから A チームに入っても全然いいプレーできない、だけど、まあ、B チームでこうやっていくうちにだんだんだんだん少しずつ自分の自信がやっぱりもう一回出てきたんですよね。やれるんじゃないかっていうか、やらなきゃいけない、同期もこんだけ出てるのに俺は絶対できる、でリーグ戦で途中からか、まあ、交代出場で出せれるようになってきて、出れるようになってきて、そこで結果を出し始めたんですよ。出たら同点ゴールだったり、出たら決勝ゴールだったりっていうのを何試合も続けてたんですよ、レギュラー取れなくて、で最後に、まあ、その結果っていうのを認められて冬の天皇杯でレギュラーを取って、でその天皇杯優勝したんですよ
なんかすごい ね、
何か持ってらっしゃるような感じ
がするよね、ほんまだけどすごいな。
だからそうやって取って、で、まあ、チャンピオンにもなったのでみんなにも認められて、翌年からレギュラーになるようになって、その次の年から代表です、呼ばれるようになったの。いやでもやっぱり入った時は本当に上手い人いて、あこれかなわねえなってちょっと思ったし、でもこれはこのチームに入ったのはなんで入ったんだと思って、やっぱり同期のみんなと、その時のユースの仲間だったんですけどね、入ったのはこいつらと一緒に強くしようぜなんてかっこつけて入ったのに俺出れねえじゃんみたいな、ずっと思いでいたんですよね。
あのその入った時にこの人すげえってもう面多分飛び出るぐらいすごいと思った人って言ってる。
いやそれは金田さんと木村さんとかは
そんなすごいんや、
まあ、ずっと知ってたけどね、一緒にもやってたことがあったので、まあでもやっぱり代表に入れてない人でもやっぱりテクニックのある人はたくさんいたので、まあそういう人たちの参考にはなったというか、本当にすごい選手だなというふうに思ったし、で僕らが6人ぐらい入ったっていうことは出される人がいるわけですよね。
そうですね。
でそれがベテランの選手だったらまだ会社に戻れたりするし、まあそういうふうにもう腹をくくってる人たちもいるわけです。でそうでないまだ若い選手でももう辞めさせられる選手もいるわけですよね。でそういう選手たちのことを思うとまた辛いですよね。俺らが入ったから辞めちゃうんだって、で会社だったから納会とかあるわけです最後みんなで、
はい、
サッカー部としての、うん、でそこでなんで俺はこんな若いのに辞めなきゃなんねんだとかってやっぱり酔っ払ってるから言う人もいるし、監督のところに直談判する人もいるし、 でそういうのでも、まあ、厳しさというかそういうのは知りましたけどね。
まあ、でもその間日本代表としてもその選手として出ていらしたんですけれど、はい、印象に残ってる試合とか思い出深いものってあるんですか。
まあ、ワールドカップに行けなかった試合とオリンピックに行けなかった試合です。2試合ですね。ワールドカップに行けなかった試合っていうのは86年の韓国との試合なんですけど、メキシコのワールドカップ予選で85年に行われた試合で、まあ、最後韓国とホームアンダーウェイの一騎打ちになって勝てばワールドカップに行けると、初めてワールドカップに行けると、そこまで来たのも日本も初めてだし、で国立競技場で1試合目やって、まあ、2対1で負けたんですけど、まあ、その時は先発だったんですね。で、まあ、自分の調子の悪さもあり相手に研究されていて全然いいプレーできなかった。で自分が考えていたというか、まあ、ある程度分析で自分のマークにこの選手が来るぞという選手が来なかったんですよ。違う選手を当ててきたんですよ韓国が。でこれは多分逆に俺が研究されててこの選手ならいいだろうっていうやつを当てたんですよね。でその選手はとにかく体がずっと切れてて粘り強くて、そう1対1にうってつけの選手だったんですよね。で僕はある程度その右サイドで木村さんとコンビで崩せるようなポジションにいたので、多分そこを抑えようという多分作戦だったみたいなんですよね。後々聞いてみたらそうだったんですよ。やっぱり一番1対1に強くてマークが、まあ、確実にできるやつを当てたっていう風に後のその選手たちの話をする機会があった時に聞いたんですけど、でそこで全然ダメで僕がで結局負けたと。でその時も自分がすごく責任を感じて次の韓国に行った時にリベンジしようと思ってたんですよ。で韓国に行ってリベンジしようと思ってたらメンバーからも外れ、もうベンチにも入れないところまで行っちゃった。チャンスを与えられなかった。
そんな時があったんですか。
はい、サブならまだあるだろうと思って、スタメンでもないサブでもない、えベンチ外みたいな、メンバー外、それはもう悔しかったですね。だけどある意味それも後ですよ、だいぶ経ってからプロってそんなに簡単にリベンジできるほど甘いもんでもないというか、その1試合にかけなんて何してんだみたいなところを知らされたというか、その当時の監督、僕はずっと恨んでました。本当になんで俺にチャンスをくれないのって、ずっと一緒にやってきてそれまで活躍してた頑張れてたのにってすごく思ってたんだけど、本当にその監督に教えてもらいましたね。そんなに次があるからじゃないぞみたいなところをすごく感じた試合がその試合、それとあともう一試合は88年のソウルのオリンピックの予選で、これもまたずっと、まあ、順調ではないですけど勝ち進んでって、はい、最後中国とホームアンダーウェイの試合で一騎打ちになったんです。でこの試合は最初中国でやる試合アウェイだったんです。でそれは1対0で勝ったんです。10万人の杭州でやったんですけど、10万人ぐらいの観衆の中で僕がフリーキックを蹴って、原さんという今の協会委員長がヘディングシュートを決めて1対0で勝って、でその後は怒涛の攻撃を食らい、バーやポストに何本当たったかぐらいので、もう向こうの声援がすごいのでもう本当に肝を冷やすぐらいの試合で勝ったと。でアウェーのその監視の中で勝ったから日本に帰ってきたら引き分けでも OK なわけですよ、2試合で。その試合でその時は先発をもう一回もらえたんですよ。でその試合は最初に日本にチャンスが来ました。それから僕がドリブル、僕が受けてドリブルを始めてスルーパスを出して1対1の局面があって、
はい、
でそのシュートを味方の選手が思いっきりシュートを打ったのが相手のキーパーのど真ん中の胸です。もう本当に強いシュートだったのでちょっとそれでは多分入ってたぐらいのシュート、でそれがど真ん中でもうそれが唯一の決定機 でそれがあって入らなくて結局2点取られて 0-2 で負けたんですよね。でトータル 2-1 です。で負け。でその時はすごく守備的なチームだったんですね、チームが。で僕は前の方の選手だったんですけど、その守備的にやることの限界を感じたんですね、その時は。 だからそういう戦術もあっていいんだけど、はい、やっぱりそれだけではやっぱなんていうかな、反抗する力を持ってないと絶対ダメなんだなっていうかね、うん、
やっぱり攻めの方が
そう、耐えるだけではやっぱり限界が来る、そこから跳ね返す力がないとダメだっていうのをすごく学んだというか、まあ、サッカーだけではなくてなんか学んだような気がする試合だったですね。だからその代表絡みの2試合は、まあ、ある意味こうなんか人生において教訓になった試合だなっていうふうに思って忘れられない試合ですね。
どうでしょう、野木社長、そういうその攻めの姿勢っていうのはやっぱり、
いやでもすごい話や ね、 ね、なんかあの、うん、こういう話聞くの初めてやもんな俺、ね、多分、うん、こういう話だいたいあんまりサッカーの話、いやあのたまにするんやけど教えてもらうことがあるからさ、こういうだから感動する、まあ、いろんな話があるんやけれども、うん、こういう苦労してたんやっていうのは俺ちょっとびっくりやね、うん、
ちょっとね、ひょうひょうとこうされてらっしゃるからね、
でもそのやっぱり、
うん、
いや多分トーン的にというかテンション的にというか、さっききついこと言うよね、だけどなんかさらっと言って本当はずさっと刺さってんだよみたいなことが言うじゃない、だ多分こういう話をしてても多分へーっていう風に聞く人も多分多いと思うんですよね、
うん、
だからまあ本当にどんだけ苦しかったかっていうのをこう伝えることに関してはまあこのぐらいでいいんじゃないのっていうふうには思いますけど、人の話だから
いやでも今なんとなく思ったのはまあ全然ステージも違うし、その俺らなんか日本代表どころか何も関係ないところの下のレベルのテニスをずっとやっとったけど、やっぱり夏の合宿であったりとか、あのもう本当に苦しい、なんでこんなことせなあかんのっていうのはやっぱり経験すると、そのなんとなく体で分かんねんね、なんとなく言って話今してることが、あーなんとなく、まあ昔のことやからリアルには思い出されへんけれども、でもやっぱりもう吐きそうになるぐらい、でも昔ってもう水も飲めない、水飲んだらあかんっていうのがなんか昔あったからさ、
ありましたありました、
だからなんで水飲んだらあかんのって顔洗うふりしながら水を飲んだりとか、でもまあそんな苦労とはまた全然違うレベルのところの苦労やと思うんやけど、やっぱりその勝ちに対する意識っていうのは、うん、全然違うかったやろなと俺は思う、なんとなく、うん、どうしても絶対その小学生の時のとか中学生の時の話とかいうのを聞いててもやっぱり俺も負けず嫌いやとは思ってたけれども、やっぱり日本の頂点に立つ人のやっぱり負けず嫌いの度合いがやっぱり違うんやろなっていうのは今話聞いてて思ったよね、うん、でも俺も負けず嫌いやと俺よう言うてたけど、ちょっとレベルが違いすぎるね本当に。
負けず嫌いは同じでしょ、負けず嫌いのレベルなんてないでしょ。
いやでもしゃあないかって思う時あるもん俺やっぱり。
じゃそんなのの、うん、なんていうのかな、しゃあないとか、まあ、別にいいよとかそういうのが結構ある、その量が多いんじゃないのかな、なんかそんなのばっかりですよ本当に。それこそ
それをこう乗り越えていくのはどうしたらいいんですか。
乗り越えるというか、うん、こうやっぱり目標を達成したいというか夢に向かっていきたいというか、そういうものだと思いますけどね。僕はそうでしたけどね。じゃあ今何って思いますよね、この年になって。別に負けず嫌いは多分変わらないので、性格的に同じような仕事をしてる人たちがいて、でその人たちの目標は何っていろいろ多分違うと思うんですよね。でもう僕は今、まあ、サッカーの業界にいて解説とか指導とかあとはいろんなことをやってますけど、究極はちっちゃい時の夢がまだあるんですよ。オリンピック出たいとかワールドカップ出たいとか、じゃあそれ何って言ったら指導者としてなんですよね今は。だそれはずっと引きずってることなので、多分それは死ぬまでというかもう現場に立てなくなるまでは多分思うだろうなと。でそのために今何をするべきかということをやってるわけで、で今はその指導の現場は直接は持ってないですけど、まあ、違う形で高校に行ったりだとか、まあ、小学生を教えたりだとか、また違う形で小学校訪問したりだとかことはやってるんですよね。 だからそういうのをこう継続しながらこう自分の目標がぶれないようにはしていきたいなというふうに。
今月のお客様は元サッカー日本代表の水沼貴史さんです。この続きは来週月曜日配信予定です。詳しいことはログインホームページでもご案内しています。 http://www.login.co.jp をご覧ください。次回もぜひお楽しみに。包帯パンツ屋乃木志郎の
よっしゃやったる。
この番組は世界初のアンダーウェア包帯パンツのログインがお送りしました。